皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンスエクソを応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしています。オンタイムで聞いてくれている人たちがいたらご存知のように、このポッドキャストがアップされるのは8月28日。いつもならば夏休みも終わりですが、いかがお過ごしでしょうか、なんていうふうにお話をしたいところですが、今年はすでに学校が始まってる人もいるし、熱中症の被害も大きかったと聞いているので、この夏サバイバルしましたかというのを聞いておいた方が良さそうですね。体調を崩していませんでしょうか。まだまだポッドキャストではグランプリへにフォーカスをしております。今日から何回かに分けてインスタライブでグランプリへの Q&A をやった時の音声をお届けしますね。今日はどうしてグランプリへが難しいのかというのの確認と考え方、そしてグランプリへではどこまで下がるのが正解という部分をカバーした音声をお届けします。ライブから音声を抜いたので音質が今私がお話ししているのとちょっと違いますが、許してください。ではどうぞ。ここに書いてあるように、グランプリエは難しいです。なんで難しいか。グランプリエっていうのはね、プリエの王様みたいなやつじゃない。グランなプリエだから、でっかいプリエっていう意味なのでね。で、プリエっていうのはそもそも難しいから一冊私本書いてるんだけど、でもプリエなければ踊れないよね。で、プリエは使えなきゃ踊れないよね。グランプリエっていうのは、そのプリエのもっともっと難しいバージョンだと思ってみてください。なんで難しいかって言ったら、一番最初に頭に浮かばなきゃいけないのが、可動域を最大限に使っているところ。プリエって別に膝完全に曲げてますでもなければ、股関節完全に曲げてますではないわけですよね。でもグランプリエになると、その膝、股関節、そして足のフットのエリアも含めて、可動域をたくさん使うことになります。可動域っていうの何だったか覚えてます？関節が動く幅。で、可動域が大きく使われるということは、それだけ、みんな可動域って聞くと柔軟性の方を考えやすいんだけれども、大きく動かすということは、たくさん筋力が必要だということです。ね。で、グランプリエっていうのは、疲れるものじゃないじゃない。ね。だってなぜかって言ったら、それは自分で能動的に私が体を動かしてるではなくって、私が下がることで床の方に関節たちが受動的に動いてくれる。受動的にってどういうことかというと、パッシブに、だから自分で動かすぜイエーじゃなくて、動いちゃいましたになるわけ。私が動かしてるではなくて、私が動くから肘が動いちゃったっていうのが受動的に動く関節ということになります。それがソフトなランディングになったりだとか、ジューシーなプリエになったりだとか、軽い着地になったりとかするわけで。で、グランプリエもそれをしないといけないんだけども、可動域が大きい。可動域が大きいということは動く幅が大きいので、そこに関わる筋肉たちもそうだし、そこに動く距離もあるので、失敗する時間もあるってわけですよ。プリエでは上半身と下半身を分ける。それはプリエ本にたくさん書いてあるからわかると思います。で、ここで言う上半身っていうのは骨盤から上。で、ここで言う下半身っていうのは股関節から下。OK？ で、この話、実は骨格の話とかにね、結構被ってきてるんだよね。特別授業でやったじゃん。軸骨格だったりだとか、体幹骨格だったりだとか、まあ、いろんな言い方があるよとか、二つあるよとかって話をしたじゃない。それの場所も一応関係してくる。だけれども、まあ、それは置いておきましょう。今日はね。上半身と下半身を分けるので、グランプリエに行った時に、例えば骨盤がタックに入ったりだとか、腰が丸まっちゃいけないわけですよ。だって腰っていうのは上半身の方に含まれるわけで、骨盤っていうのも今お話ししたように上半身の方に含まれるんだから、そっちがグランプリエで変わっちゃったら、プリエもそうだけどね、変わっちゃったらダメなわけだ。で、変えないように練習するというのがグランプリエの目的になるわけだよね。一つの目的になるわけだよね。グランプリエにはたくさんいろんな目的があるけれども、一つの目的が上半身と下半身を分けて使うこと。OK？ で、そのグランプリエ、別にだからセンターでたくさん出てくるわけじゃないしね。グランプリエなんて一回最初にさ、1番、2番、4番、5番で終わったら、その後全然出てこないじゃん。だけれども、じゃあどうしてグランプリエをやらなきゃいけないのかっていうと、私の解釈では、 その自動的に関節を動かすということができるっていうのを体で覚えておいて、簡単な方で動かしておいて、じゃあ自分で足を持ち上げなきゃいけなかった時にどうやって体を使ったらいいのかがある程度分かってるっていう風になるわけ。うん、似てること分かるかな。だから例えばルチエから高いデベロップに足を上げますっていうのは、グランプリエで一番でやってるグランプリエと同じように膝が外に行って股関節が曲がって自分のフットが自分の骨盤の方に来る、ルチレと同じような動きになるはずなんだよね。だからそれの練習を兼ねていると考えたならば、ルチレに足を持ってくるときにタックにしてはいけないだろうし、ルチレに足を持ってくるときに足脱力しちゃいけないだろうし、ルチレに足上げたときにお尻がでっちりになってもいけないと思いませんか？ということで、上半身とか半身を分けるという練習は非常に大事で、それをプリエとグランプリエでもやっているということになりますね。だから記事の方では、グランプリエがちゃんとできないと、着地もちろんそうだけれども、足を高く上げるというのもちゃんと練習できなくなっちゃうよというふうにお話ししています。で、その理由が、グランプリエで下に行く時の膝の場所だったり、足の場所だったり、すねの場所だったりを考えてみると、私が下に行くじゃなくて、足が上に来るっていうふうにしたら、同じように高いルチレのポジションになるはずなんだよね。で、それを練習してると思ってあげてください。OK?上半身と下半身を分けましょうっていう話をしていると、グランプリエでどこまで下がっていいですかというのが見えてくるはずです。グランプリエでどこまで下がっていいですか、何センチ床からこれぐらい浮いてれば OK です、じゃあないんですね。グランプリエでどこまで下がっていいですかっていうのは、その人のテクニックとその人の年齢とどんなクラスをしているのかによって全然変わってきてしまいます。先ほどお話ししたようにグランプリはすっげー難しいので、ちゃんと勉強している先生だったらいきなりグランプリはしないはずなんですよ。正しく勉強している人、もしくはみんなのことを考えてくれてたりとか解剖学の勉強してたりとかするとね、いきなりグランプリって難しいんだなっていうのが先生が分かってるはずなんです。さっきもお話ししたように可動域難しいし、上半身とか半身分けるの難しいし、今コメントできてるみたいにね、下がるのはなんとかできても上がってこれなくなりますっていう、もちろんそうだな、重力に反して自分で戻ってこないといけないから。で、下がるっていうのはさっき言ったみたいにパッシブで関節を使っていても、戻ってくるときは自分で使わなきゃいけないから難しいよね、なんていうことがあるから、初心者にグランプリはあまりしないし、あとグランプリも最初はちっちゃいグランプリ、かかと上がったかもみたいなところで戻ってくるっていうのがグランプリとしてちっちゃい子で練習するということもありなんですね。このシラバスをやってたらこうなるとかそういうわけじゃないけれども、ちっちゃい高さのグランバットマンでもグランバットマンだし、足を高く上げなくても正しい練習ができるというのを考えたときに、グランプリエも同じように可動域で考えたら、ちっちゃいグランプリエ、変だね、グランは大きいって言ってるのに大きい小さいプリエみたいな、大きくて小さくて折りたたむグランちっちゃいプリエみたいなのはできるわけですね。だからこの質問にはお答えできないので、ストーリーの時に先生に聞いてもらってお話ししたわけです。もしかしたら皆さんの先生の中では、途中までね、こう一番下まで行って座り込んでほしくないから、あえて浅いグランプリで指導してる先生もいらっしゃるかもしれないし、まだ初心者クラスなので、もしくはほらコロナの後でレッスンを少しね簡単にしてあげるためにそこまで下げていない先生もいらっしゃるかもしれません。グランプリが難しいということは、コロナみたいにね長い休暇から戻ってきた時には非常に難しい、完璧なる床までのスクワットだから、それは難しいさ。だから、それをやらないっていうチョイスをしている先生もいらっしゃるかもしれませんね。いかがでしたか？単純な動きなのに考えることいっぱいですよね。だから、プリエはグランプリエの前に使えているようにしておきたいことなんです。来週も続きの音声をお届けしますので、一緒に勉強していきましょう。最後に、9月後半に行われる DLS オンラインセミナーにはまだ空きがあるクラスもあります。新しくオンライン学校に追加された授業もあるので、詳細は DLS サイトをチェックしてくださいね。いつもサポートどうもありがとうございます。ではまた来週金曜日のポッドキャストでお話ししましょう。ハッピーランシング、佐藤愛でした。